皆さんおはようございます。今日は朱炉の手術と呼ばれております、大切な一日でありますけれども、イエス様がエルサレムにお入りになった。でその時に、人々がですね、シュロの枝を切って、それを道に敷いたり、あるいは振ったりしてイエス様をお迎えしたということから、シュロの手術と呼ばれております。で今日はですね、シュロの手術ではあるんですが、シュロの手術ではお話ではないんですけれども、旧約聖書の お話を続けておりますが、その中から捧げ物についてお話をしたいと思います。で先週は移動式の神殿である幕屋についてお話をいたしました。幕屋というのはイスラエルの人たちが唯一神様を礼拝することのできる場所でありますけれども、しかし、非常にですね、これが精密に、そしてゴージャスに、作られている。この幕屋というものを通してですね、神がどういう方であるかということを、イスラエルの人たちに神様はお示しになったのであるということをお話をいたしました。で今日は捧げ物についてお話をしたいと思うんですけれども、これも神がイスラエルの人たちに対して命じられたというか教えられた大切な宗教上の儀式であります。で、神を礼拝する、広い意味での宗教というものにこの捧げ物という習慣は、全ての宗教習慣においておそらくあるものだと思いますけれども、この律法の中で、旧約聖書の中で、神がイスラエルに、の人たちに、教えられた、命じられた、定められたこの捧げ物のやり方とか内容とかっていうものは、非常にこれは特別なものです。特異なものです。一つには非常にこれが厳密なんですね。旧約聖書のレビ記というところをお読みいただくと、この捧げ物について詳しく書いてありますけれども、先週の幕屋のところでもちょっとお話ししましたが、幕屋の寸法とか作り方というのは非常にこれは細かく決められているわけですね。でもそれはその素材であるとか建て方であるとかっていうことが神ご自身を啓示しているものなので、いい加減な建て方で建てるわけにはいかないわけです。でこの捧げ物供え物というものは、神を礼拝しまた神との関わりを教える、これもある意味では体験教材なわけでありまして、だから、適当に何でもいいから捧げればいいというわけにはいかないわけですね。でその辺のことを今日は少しお話をしていきたいと思います。でそれは、この当時、今も含めてですね、さまざまな宗教の中で行われているこの捧げ物の、儀礼習慣というものとは随分異なっていると思われます。で捧げ物と広く言われておりますけれども、この捧げ物の目的が大きく分けて3つあります。で捧げ物という言い方をしますけれども、生贄とか、ね、動物を捧げることからすれば、これは生贄制度であるとも言えるわけですが、捧げ物というと聖書の捧げ物というとですね、一般的にはこれは食材、この罪の贖いということをすぐ思い浮かばれると思いますけれども、それだけではもちろんないんですね。最初のこの目的は神を礼拝するということです。動物を殺して捧げるということによってですね、この神に、私はあなたを礼拝していますと、私にとってあなたこそが神ですということをですね、表現するわけですね。 で幕屋においては朝夕一頭ずつ捧げられて、そして安息日には2倍の2頭ずつ捧げられると捧げるようにと書いてあります。それから水越の祭りであるとか狩猟の祭りであるとか、そういうお祭りの時にも捧げられております。これらはその罪とか何とかということは関係なくですね、この神を礼拝するという意味で捧げられるわけですね。それから祭司の認証式あるいは任命式のためにも捧げられております。それから清めの儀式というのがあって、病気が治ったとかあるいは汚れた状態が治ったとか、そういうような時にはこれも捧げられておりますけれども、まあ、これも神によって癒されました、神によって清められましたというようなことを表現するために捧げるわけですね。それから食材ですね、罪を贖う、罪を犯した時に捧げる捧げ物で、民全体が犯した罪に対して、あるいは個人の罪、それも故意に犯した罪、あるいは過失で犯してしまった罪などですね、細かく決まってます。民全体の時にはこういうものを捧げなさい、故意に罪を犯した時にはこういうものを捧げなさいというようなことがですね、細かく決められています。それで年に一度ですね、これは第7の月の10日第7の月というのは日本この太陽暦の7月とは違いますけれども、日本まあ、今の太陽暦でいうと12月ぐらいでしょうか、11月かな、第7の月の10日に大食材の日というのがありまして、この日はですね、この1年間分のさまざまな罪をまとめて、罪を今許していただくというか、じゃあ他はいいじゃないかなと思うんですけども、ちゃんとそれぞれの罪に対して供え物もするけれども、それでも忘れちゃいけないからということで大食材の日というのがあります。でこの大食材の日の時にはですね、2頭のヤギが用意されて、1頭は殺されて捧げられるんですけども、もう1頭のヤギはですね、このヤギの上に、罪を乗せて荒れ野に放たれるんですね。でこれアザゼルのヤギというんですけれども、まあ、ここからそのスケープゴートという言葉が生まれているんですね。つまり、罪を誰かに追っかぶせて、その人一人が罰せられたり、嫌な思いをさせられて、本当は悪いことをやっている人がいるんだけれども、まあ、誰か一人にその追わせるということをスケープゴートと言いますけれども、これはこのアザゼルのヤギ、大食材の日の習慣から来ているものと思われています。それから和解の捧げ物というのがありまして、これは神様に感謝を捧げる、あるいは満願の捧げ物というのがあって、この、まあ、神様にお願いをして、まあ、一種の願掛けをして、それが叶った時に捧げる、でそれ以外の時にもいろんな状況で、捧げる任意の捧げ物というものがありますけれども、和解の捧げ物の時にはですね、他の2つはそうではないんですが、主要な部位は祭壇で焼くんですけれども、残りはこの捧げる礼拝者が幕屋で食べるということ、ちょっとしたこうバーベキュー大会みたいなですね、大切なところは神様にお捧げして、残りは捧げた人が一緒に食べるということになっています。まあ、大きく分けてですね、この3つの目的で捧げ物は捧げられるわけです。でこれはレビ記の4章の27節から31節に罪の生贄、まあ、誤って罪を犯した場合ですね、過失ですけれども、にはどういうふうに捧げ物を捧げなさい捧げるべきかということが記されているところを、まあ、参考までにここを読んでみたいと思うんですが、一般の人の誰かが誤って罪を犯し、禁じられている主の戒めを一つでも破って責めを負い、犯した罪に気づいたときは、捧げ物として無傷のメスのヤギですね、メヤギですねを引いていき、捧げ物の頭に手を置き、焼き尽くす捧げ物をほふる場所で食材の捧げ物をほふる、ほふるというのは殺すという意味ですが、祭司はその血を指につけて焼き尽くす捧げ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部祭壇のもといに流す。奉納者は和解の捧げ物から脂肪を切り取ったように、メヤギの脂肪をすべて切り取る。祭司は主をなだめる香りとしてそれを祭壇で燃やし、 燃やして煙にする。祭司がこうして彼のために罪を贖う儀式を行うと彼の罪は許される。これは誤って罪を犯した時ですね、当然その犯した罪に対して誰かを傷つけたとか物を壊してしまったとかっていうの時にはそれは当然弁済して、そして、重い罪の時には何らかの制裁が課されるわけですけれども、それだけではないんですね。神に対してその犯した罪を謝らなきゃいけない。これがこのイスラエルの、まあ、この捧げ物というか犠牲制度の特徴だと思うんですね。何か悪いことをしたらその人に謝って弁償すればいいわけではないと。罪っていうのは実は神に対して犯しているんだと。私たち人間が、本来やってはならないことをするということは神の御心を悲しめているんだと。神はそのことで心を傷ついていらっしゃる、まあ、傷つくと変な言い方ですけれども、神に許されなきゃいけない。だから神に許されるためにここにあるように、まあ、過失の場合は無傷の名上げを引いてきてその頭に手を置いて、その血を塗って最後に祭壇で燃やしなさいと書いてあるわけですね。で、まあ、さっきから言ってますけれども捧げ物は定められた場所で定められた方法で行います。勝手に自分家の裏庭で捧げたりですね、近所の山の上で捧げたりしてはいけません。後にイスラエル人はこの掟を破ってしまって至るところで捧げ物を捧げるようになります。都合のいいところで、都合のいい方法で、それが彼らの国全体の秩序を乱していくことにもなるわけですけれども、ここに書いてあるようにもし過失の罪を犯した時にはヤギを引いてきて、そして、手を置くんですね。でこれはこのヤギが私の身代わりであると、私の身代わりとして死んでもらうんだということを表しています。でほふって、まあ、当然血が流れるわけですけれども、その血をですね、祭司がその血を手に取って祭壇の角に塗ると、こう生贄を焼き尽くす祭壇がありますけれども、その四隅に角ってちょっと飛び出したところがあるんですね。そこにこの血を塗って、で最後残ったやつはその祭壇の基礎のところに流しなさいと。えらいこれリアルに考えると血生臭いというかね、グロテスクなお話なんですけれども、特にまあ我々農耕民族であんまりこの動物の死とかそういうものに携わこうあまり直面したことがないのでですね、あまりリアリティがない、まあ、リアリティがない方がいいと思うんですけどね、インターネットでこの調べるとですね、いまだにこういうことをやってる人たちが世界中にたくさんいるので、ちゃんと動画があります。見たい方は見てください。これイスラエルのものではありませんけれども、動物をほふって捧げている人たちがたくさんいます。で、死亡はですね、で最も良いところを神に捧げるとかなんですが、最も良いところってどこかというと死亡なんですね。油なんです。内臓の周りについている油だったり、羊の場合は油青といってですね、羊の尾っぽのところが油の塊なんですね。我々なんか油一番いいとこみたいな感じですけれども、この中近東の人たち、今でもそうですけれども、ユダヤ人たちもアラブの人たちも肉で一番おいしいとこはどこかって言ったら間違いなく油って言います。油が一番おいしい。そもそも乾燥しているところでもありますしですね。でもこの立法においては捧げる場合ですよ、動物を捧げる場合は一番いいところは人間は食べないんですね。神様にお捧げする。それは基本的にこれ全てのものは神から与えられたからっていう意味もあるし、神様に対して一番大切なものを捧げる、そういうこの献身の意味もあるわけですね。で、罪のための生贄の場合は残りは祭司のものとなります。まあ、そのようにしてこう捧げられていくわけでありますけれども、捧げるものは今は動物の話でしたが、実は動物だけではありません。植物もあります。で動物の場合もですね、これは清い動物と言われているものしか捧げられないです。まあ、厳密に言うと牛と羊とヤギですね。でこれらはひづめが割れていて反芻するものと書いてあるんですね。まあ、これ食べて良いものですけれども、この、まあ、他の動物はダメなんです。何でもいいからその辺にこの なんかうろうろいるタヌキだとか、なんかダチョウだとか適当に捕まえて捧げるというわけにはいかない。でこれみんな家畜なんですね。結局重要なのは家畜なんです。つまり自分が育てた動物であるということなんです。どうか罠にかかって捕まえたものではなくて、自ら大切に育てたものを捧げるから意味があるわけですね。で、まあオスの場合もあるし、メスの場合もあるし、場合によっては1歳のオスでなきゃいけないとかってですね、これもそのまあ捧げる目的状況によって厳密に決められています。でただし、お金のない人は、鳥でもいいと書いてあります。でも鳥は鳩ですね。あのイエス様が生まれになった後、マリアとヨセフが神殿に、捧げ物をしたということが書いてありますがね、あれも確か鳩だったですかね、まあ、彼らは貧しかったということを表しているわけですが、で、動物だけではありませんで、植物、まあ、植物というか、まあ、穀物と言ってもいいかもしれませんが、小麦ので焼いたパンですね、これも捧げ物の中にあります。で酵母を入れて焼く場合もあるし、入れない場合もあります。必ずしも酵母を入れないというわけではないんですね。で他にもブドウ酒を一緒に注いで捧げなさいとか、あるいはオリーブ油をかけて捧げなさいとかっていうような、場合があります、まあ、いずれにしてもこれは自ら育てた栽培した最良のものであるということが、これが捧げ物の原則なんですね。でイエス様が、まあ、今日は城の手術なんですけれども、エルサレムを入りになって神殿でですね、神殿で売り買いをしている人たち、両替をしている人たちを追い出されたって記事がありますよね。でなぜイエス・キリストがああいうものを見て憤慨されたかというと、本来捧げ物というものは自ら育てて大切にしてきたものを捧げなきゃいけないんですけれども、あのイエス様が行かれた時にですね、神殿にお店がたくさん出てたわけです。つまり生贄用の動物をそこで売ってたわけですね。本来は自分で育てなきゃいけないのに、まあ、みんな面倒くさくなってですね、お金で済ませるようになったわけです。はい、じゃあ羊1万円だよとかですね、あ、牛5000円だよとか、なんか、まあ、牛はもっと高いか、鳩は300円とかって売ってるわけですよね。でそれをイエス様がご覧になって憤慨されたわけです。つまり神がこの供え物という制度を与えられた、その心を失ってしまっているということで、まあ、彼らを追い出されたということに、つながっていくわけですね。で旧約聖書のこの捧げ物の特徴はですね、いわゆる一般的な宗教儀式としての捧げ物とは随分違っています。一般的な宗教行事において捧げ物というのはですね、何かを願う際に捧げられるものですよね。まあ、神社行ってお賽銭をあげたり、何かお供えをするのは何のためかというと、どうぞ私の願いを聞いてくださいということで捧げるわけじゃないですか。違いますか。基本的にはね、ちょっとなんかなんていうか、まあおだちんじゃないですけども、こういうものを捧げるのでぜひ言うことを聞いてくれというのが一般的な捧げ物ですけれども、この旧約聖書における捧げ物の中にその類のものはないんですよ。つまり神様に言うことを聞いてもらうために捧げなさいということはどこにも出てこないんです。むしろ神はこの十戒をはじめとした律法を守っていればあなた方に祝福を与えると約束していらっしゃるんですね。だから決して神様に言うことを聞かせるために捧げ物を捧げるということはありません。それからこれも昔から行われていることですけれども、この神の怒りをなだめるために供え物というのはされるんですね。日本でもそうですけれども、長雨が続いたとか、あれ雨が降らないとか、地震があったとか、その大きなその自然災害なんかがあった時に、これは神の怒りだろうということで何かを捧げるわけじゃないですか。場合によってはこう人見ごくというかね、人間を捧げたりなんかして、神の怒りをなだめる、どうぞお怒りにならないでください、これだけ捧げますからっていうのが、まあ多くの地域でなされていることですけれども、聖書の律法の中の捧げ物にはもちろんその類のものはありません。これも同じでありまして、 神の言うこと、神様の律法に従っていれば、神様の掟に従っていれば、あなたには良い天気が与えられるし、自然災害は起こらないし、あるいは敵から守られると書いてあるんですね。そして重要なことですけれども、捧げて良いものが限定されているっていうことですね。さっきから言っておりますけれども、で、決してあってはならないこの人間を捧げるんですね。人身ごく人身犠牲、今イスラエル人はまだカナンの地に入っておりませんけれども、カナンの地に入るとですね、この人身犠牲を宗教儀礼にしている宗教がたくさんあったんです。モレクとかケモシュとかですね、バールやアシュタルトもそうです。そういうものがね、ちゃんと記録に残ってるんです。王様が自分の最初の子供を捧げたとかね。でちょっとこんな話すると皆さん申し訳ないんですけど、 2,3 日前になんかメキシコの変な宗教団体が子供をその犠牲にしたというようなことが載ってました。21世紀でもあるんですね、そんなことをやってる人たちがね。恐ろしいですね。まあ、アメリカでは昔から、昔からというか、悪魔礼拝のためにね、その子供たちが誘拐されて捧げられているというのは、まあ、公然の事実として、よく言われている話ですが、未だにそういうことがあるんですね。ましてやこの時代ですから、いくらでもそういうことはあったんですよ。でもこの神はですね、ユダヤ人たち、イスラエル人に対してそういうことがあってはならないから、ね、捧げて良いものはこれなんだよということを厳しく限定されているわけですね。決してなんか何でもいいから捧げろというようなことではないわけです。でこの捧げ物が教えること、まあ、いろんなことを教えているわけですけども、一つは全てのものは神から与えられているということですね。定められた最良のものを神に捧げるということは、これは神が与えてくださったから神にお返しするわけですね。それから神と人間の距離です。何もしないで人間は神に近づくことはできないんだと。まあ、何もしないでって変な言い方ですけれども、そもそも人間は神に近づくことはできないんだと。先週お話しましたが、幕屋の入り口は一箇所しかない。入るとすぐに祭壇があるんですね。そこで捧げ物をして、そして聖女、至聖女へと近づいていく、神に近づいていく。だからこれはこの特にイスラエル人たち、エジプトに430年もいて、主なる神がどういう方かをすっかり忘れていた彼らにとってはですね、神に近づくということは大変恐れ多いことで、私たちは気軽に近づくことはできないんだということを、この犠牲制度を通して神は教えていらっしゃるわけですね。そして、捧げるのは、持っていくのは本人ですけれども、捧げるのは祭司です。自分でやっちゃいけないんです。この後出てくるんですね、旧約聖書に。自分で捧げちゃって失敗した人が出てくるんです。祭司じゃなきゃいけない。これも、だから神と人間の距離を教えてますよね。自分で勝手に持ってきて、どっかで捕まえて、どっかで捧げてじゃないわけですね。定められたものを自分が連れてきて手を置いて、でも捧げるのは祭司であると。だから神に対して自分は罪深く、神に近づく資格がないものであるということを、そのことが教えているわけですね。そして罪が許されるために必要なことは何かというと、それは命だと。人間の罪は死に値するのであって、別の命によって贖われなければならない。贖うというのは交換するという意味です。そもそも交換するという意味ですね。自らはの罪は、によって死をもってこの報われなければならないというか、罪の報いは死ですから。でも罪を犯すたびに死んでいたらですね、人間は生きていかれませんので、その代わりに動物の命が捧げられると。動物の命をもって自分が死を免れる。だから本来この捧げ物、犠牲制度というものは、罪を犯すたびに自分が大切に育てたものを殺さなきゃいけない。ああ、なんと自分は愚かなことをしたんだろうか、自分の犯した罪によって大切に育てた動物を殺さなきゃいけないということでですね、後悔の念を生じさせて、もう二度と罪を犯してはならないぞという気持ちに預からせる。それが目的であったはずなんですね。 それが捧げ物が教えることであります。しかしですね、さらに聖書を読んでいくと、実は神様はこの捧げ物を求めていらっしゃるんじゃないんだということもわかるんですね。サムエル記上の15章の22節にサムエルがこう言っています。サムエルは言った、主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。神様を求めていらっしゃる、願っていらっしゃるのは、牛や羊やヤギや鳩じゃないよと。もう本当に求めていらっしゃるのは神様のその声に聞き従って神の願いにかなって生きていくことだと。神を愛し人を愛することであるし、モーセの十戒を守って生きていくことだと。そうすることが望ましいのであって、動物を燃やして捧げてほしいと神様が願っているわけじゃないよということをですね、このサムエルの言葉は教えてくれています。耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。でもイスラエルの人たちはこの犠牲の、捧げ物、供え物制度というもの、捧げ物制度というものですね、これから旧約聖書を読んでいくと分かるんですけれども、ちゃんと守らなかったんですね。だんだん豊かになってくるとですね、なんか悪いことする前に神殿によって動物捧げて、悪いことしに行くようになる。でそれだけじゃなくて自分で勝手に祭壇をあちこち作っちゃうんです。エルサレム遠い、その横丁に作っちゃって、そこで適当に燃やしてですね、あこれでいいなって、で悪いことしに行って、せっかく神様がこのきちっとですね、細かく定めてくださったのに、そういうものを忘れ、あるいは悪用していくようになっていくんですね。人間というのは実に愚かで恐ろしいものだなと思いますが、でももちろん神が願ってらっしゃることはこの聞き従うことであるわけですね。イスラエルの人たちはこの犠牲制度というものをですね、守ったり守らなかったりしていくわけですけれども、紀元70年にエルサレムがローマによって滅ぼされた時以来ですね、彼らは祭壇を失ってしまいました。ですからそれ以来、この旧約聖書に定められた生贄というものは捧げられておりません。捧げて良いところはあのエルサレムの今あの黄金のイスラムのドームが立っているあそこですからね、あそこをユダヤ人たちは奪還して、あそこに神殿を建てて祭壇を作って捧げたいと思っています。そういう日が多分来ますね。週末にはそういうことが再び行われるというふうに聖書に書いてありますから。でも私たちはその必要がない。なぜかと、それは誠のそして完全な捧げ物となってくださったイエス・キリストがおられるからですね。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださった。もしイエス・キリストが十字架の上で私たちの罪の身代わりとして死んでくださっていなければ、いまだに私たちはいつも申し上げることですが羊やヤギや牛を引っ張っていって捧げなければならなかったはずです。でもキリストが、罪のない神の御子が私たちのために死んでくださったおかげで、私たちはその必要がないわけです。ローマの5章の8節に、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示されました。私たちがまだ罪人であった時、私たちが自分の弱さや愚かさを認める前から、キリストは私たちのために身代わりとして死んでくださいました。あなたのためにキリストが死んでくださったゆえに、私たちの罪は完全に許されている。私たちはもはや動物を殺して捧げる必要はありません。しかしその代わりに、私たちのために死んでくださったイエス・キリストの十字架を信じ、これを見上げていかなければならないわけですね。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、 今日はモーセの律法に記されております捧げ物のことについて学びました。神はこれをもってイスラエルの人たちに神を恐れ敬い、また神に感謝し、また神に罪を許されることの大切さを教えられました。私たちはこれらすべてのことがイエス・キリストの十字架によって成就したことを知っています。もはや神殿に行く必要もなく、生贄に手を置く必要もありませんが、しかし誠のそして完全な生贄となってくださった、十字架の上で私たちのために死んでくださったイエス・キリストのことを私たちは忘れることがありませんように、またこの十字架を深く感謝してキリストの家に神に近づけていること、罪許されていること、神との交わりが回復されているということを覚えるものとならせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。